引き続きのこの時間は静岡市葵区朝畑流水地で、活動をしていらっしゃる皆さん方にお話をいろいろと伺っているところなんですが、今夜は人気になった朝畑緑地から木下聡さんお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お久しぶりな感じですかね。
そうですね、ちょうど1年ぶりだと思います。
はい、そうそう、だって星が綺麗でしょとかって話をした覚えがある。
あ、そうでしたかね。
うん、
ちょうど今日なんかもだいぶこう寒くなってきて星が綺麗に見えるような季節になってきた頃はいいですもんね。
そうですよね。で、朝畑緑地のあたりっていうのは、まあ、県立の子供病院があるあたりになるんですけれど、だいぶ本当にまだ整備が進んでいて、駐車場が最近足りないとかって。
そうですね。ちょうど、先週の日曜日もちょっとイベントがあったら。
何だったの？
パンプキンズっていう、お花屋さんが企画してくださったイベントだったんですけど、センターハウスの前でちょっとしたこうマルシェとか、イベントをやって、農園の方もうまくこう使ってくださって、ウォークラリーみたいなことをやってくださったんですけどね。まあ、たくさんの方にご来場いただいたことで、まあ、駐車場が足りなくなっちゃって。
結構あるのにね。
そうなんです。公園の中でも、まあ、130台全部であって、で、こういうイベントをやるときは、念のため、近くの朝田幼稚園の、駐車場もちょっとお借りして、臨時駐車場で、そこにも、まあ、大体100台くらい置けるって言われてたんですけど、それでも足りなくて、路上駐車しないでくださいっていうのをお願いしながらですね、まあ、主催の方と一緒にこう、走り回って誘導したり、ご迷惑をかけている車のナンバーをちょっと、
呼び出したり。
させていただいて、ちょっと移動をお願いしますっていうことをやったりして、全然イベントは楽しめなかったんですけど、まあでもたくさんの人にね、楽しんでいただけて、嬉しい反面、なかなか難しいなというのは。
そうですね。
思いますね。
駐車場問題っていうのはね、
はい、
どこも割とついて回るので、でもあそこにはまあ子供たち連れて行きたいっていう気持ちもね、うん、ありがたいですしね。
そうですね、来てもらえるのはありがたいんですけど、やっぱり町と違ってね、なければ有料駐車場っていうのが周りにあるではないので、諦めるかってなるとやっぱりちょっとどっかで待ってたいっていう風になっちゃうとすごい車列が伸びちゃう。
あ、駐車場待ちでずっと並んだの？
そうなんですよ。それが、まあ困っちゃうというか、やっぱりまあちょこちょこ回転はするので出ていくのを見ると、多分子供たちを降ろして、お父さんは待っててっていう車が多いんじゃないかと思うんですけど、そうしだすと、やっぱり車列が伸びちゃうんですけど、今年の2月に、ちょうど蓮池と呼ばれる子供病院側の方の、
はいはい、
並木が桜、河津桜の並木になってて、
いつもね、
あれがすごい見頃を迎えた時に、子供向けのイベントをやったらまたすごい、パンクしちゃって、車列が子供病院の方まで行ってしまって、ご迷惑をおかけして、まあ、いろんなところからお叱りを受けて、まあ、それで、いろいろこう誘導とかはね、こう、しっかり気をつけるようにはしてるんですけど、来てほしいと思いつつ、来すぎないでほしいっていう。
程よく
難しい。はい。
そうですね。別に、はい、イベント広場じゃないのでね。そこが難しいとこですよね。で、今年もだから、たくさんいろんなことが行われたんですね。
そうですね。やっぱり、まあ、暑い時期はなかなか日陰がないので、
暑かったでしょ。
人は少なかったんですけど、もう暑かったですね。本当に、来てと言っても来てもらえないような感じ。
でも、暑すぎてクールなですよね、もう。
そうですね。外出しない方がいいですよっていう時期もあって。一応、8月も、子供向けの、自然遊び教室みたいなのはやったんですけど、やっぱ熱中症対策なんかも必要だったので、かなり気を配って、ちょこっと出たら水飲んで、もうすぐ室内に戻って、 じゃああとは宿題やろうみたいな感じの
涼しいところで
って、はい、やったりしてました。
でもなんか今年だけじゃなくって毎年そうなるみたいだから、同じようにまた来年の夏ももう先に考えた方がいいかもしれない、
ね、夏はそうですね、考えていかないといけないと思います
ね。せっかく夏自然遊びがいっぱいできるっていうね、体験ができるっていうところなのに、
そうなんですよね、問題ないですけど、で季節が良くなると、まあ、来すぎちゃうみたいな
難しい
難しい、ちょうどいい季節があんまりないんで
今 ね、はい、春と秋がどこかにお出かけしてるみたいなんで
そうですね、
ちょっとそれ部分がね残念ですけど、あの朝旗緑地のサイトを見るともうなんかイベントもいっぱいになりました。
ああそうですね、まあ、この時期になるとやっぱりあの農園エリアがあるので、収穫物がいろいろ
まだ行けるんですね。
はい。あの一つはあの農園の畑の方で採れたさつまいもを使った焼き芋。
誰でも参加できるの？
誰でも参加できます。
誰でもお芋食べられるの？
はい、あの有料ですけど。
足りるのかな？
いただければ。一応30-40名分くらいはあるので、はい。ぜひ。あのただね、あのなんていうんですか、落ち葉滝でやるんじゃなくて、これももみ殻っていうその、今度は田んぼでできたお米の、まあ、脱穀してこう精米した時に できるもみ殻を使ってこうなんていうんですかね、蒸すというか蒸し焼きにするので結構時間がはかかるんですけど、美味しくこう柔らかく出来上がるので、ぜひ皆さんに楽しんでいただけたら、来週かな23日の祝日に予定してるんで。
申し込みがいる？
あ、いらないです。これはあの来ていただければ
大丈夫ですか？
はい、
はい、
先着30名
先着
はい、予約なし
先着、はい、はい、じゃあこれ時間等々も見ていただいてね、まあ、だって火で本当にこうお芋を焼くっていう体験ってそうそうないですもんね。
そうですね、最近あの焼き芋さん多いですもんね、なんかお手軽に皆さん焼き芋を食べれるようになったんで、あえて焼かない
そうそうそう
かもしれないんで、はい、
面白い、
そういう体験もいいかもしれない、
そういうあの収穫物がいろいろあるんですね。
そうですね、あとはあの朝旗といえばっていうレンコン掘り体験ですね。あ、これももう3年目。
寒くないですか？
寒いんですよこれはもう申し訳ないですけど、それが時期なので旬なんで、はい、寒いんですが、まあ胴長を履いて、
これは貸してくださる、
胴長はお貸ししますんで、あの泥の中に入って一生懸命掘ってもらったら体もポカポカしてきますので、そう、もしあのイメージされるほど簡単ではなくて、その茨城とかでね、水をバーってかけると取れるようなやつではなくて、朝旗のこう粘土質の、あの、土の中で眠って美味しくなったレンコンなので、一生懸命掘らないと、あの、取れないんですけど、まあ、一生懸命掘ったレンコンを持って帰っていただけるので、ぜひ、持って帰って食べていただければと。
これは申し込みいる？
これはもう事前申し込みをいただいて、
ね、
もう、あの、申し込み開始していて、あの、多ければ、抽選になるんですけど、もう
なんだ
枠は超えてるので、
あ、でもダメ、
お申し込みはいただけるんですけど、抽選はもう確定しているので、
抽選であとは当たるかどうか、はい、っていうことですね。
そうですね、毎年抽選なので、あのすごい皆さんメッセージで、あの毎年応募して落選がついてるので今年こそはっていうメッセージを書いてくださってる方がいるんですけど、まあ、公平にあの抽選はさせていただいてるので、
泣きが入っても負けないぞと。
そうですね、それは、
はい、こういうものもあるし、お散歩観察会とかね。
あ、そうですね、やっぱりね、最初デジタルの話もありましたけど、たまにはデジタルデストックスをして、緑の中をのんびりと草花を見ながら散歩してもらうのもいいんじゃないかなと思います。
朝旗緑地のイベント一覧見ててびっくりしたんですけど、ザリガニは冬眠の季節とか、は
い、そうなんですよ、夏はもう結構いろんな人がたくさんザリガニ釣り楽しんでくださったんですけど、10月くらいにパタッとこう気温がガクッと下がったら急に見えなくなって、
はいはい、はー、感じるんですね、
土の中に
寒い、
はい、 多分大気の寒さよりもその水温とかの下がったのを感じてるのかどうかわかんないですけど、うん、
あとあの日照時間が短くなるから温まりにくいんでしょ
うね。あ、そうですね、そういうのも
含めてね、はい、
あるんでしょうね、うん、きっと。
じゃあザリガニは今、
はい、
レンコンと仲良くしてる。
そうですね、レンコンの、まあ、レンコン掘り体験のための試し掘りとかをやってると、まあ、眠ってらっしゃるザリガニさんとかカエルさんとかを掘り起こして
ごめんね、いい迷惑だなみたいな。寝てんのにこっちはっていう、はい、カエルも寝てる。
カエルも寝てますね。
わ、
寝始めてるっていう。
冬眠できるくらいに温度が下がったんですね。
まあ、そういうことでしょうね。
それはそれです、まあ、見事な自然体験になりますね。
そうですね、レンコンだけじゃなくていろんなものと触れ合える、体験になるかなと思いますね。
そうですね、はい、木下さん、浅畑緑地これで、はい、どのくらい、
でもまだ2年半ですね。
あ、そうか、
オープンして、
う
ん、はい、
どうです、2年半いてみて。すごいアバウトな聞き方してるけ
ど。まあでもあっという間でしたけど、うん、なんかこう毎年のルーティーンを感じられるには至らないというか、う
ん
う
ん、まだね、はい、2回転半だもんね。
2回転半なんですけど、毎年草の生え方とか花の咲く時期なんかも結構違っていて、うん、それこそ今年まあ、浅畑緑地の隣の蓮池と呼ばれる、さっきも言った子ども病院側のところの蓮池なんかは、毎年何月頃満開ですかって聞かれて、6月末ぐらいから7月ですねって言って、1年目の経験を生かして答えたんですけど、今年6月の初めに大雨が
降った
時に泥をかぶっちゃって、
そこはね、水を貯めるところだから。
そうなんですよ、もちろん緑地公園も水浸しになったし、蓮池も水かぶっちゃったんで、一回なんか全滅というか、その時伸びてたものが全部ダメになって、7月末ぐらいから1ヶ月遅れぐらいで結構咲いてきて、
でも出てくるんだね。
それはすごいなと思ったんですけど、もう真夏すぎて、ぜひご覧くださいって言っても
暑すぎて誰も来ないみたいな。
まあ、大体見頃は朝早いんで、見に来られる方は朝早くね、いつもと時期はだいぶ違うけど、見に来てくださった方たちもいらっしゃいますけど、他にもやっぱり普通に、まあ、毎年咲くようなお花も、暑すぎたり、大雨だったりの影響で、なんか、去年はこの時期咲いてたんですけど、今年はまだですね、とか、あ、もう咲いちゃいましたとか、なんか、去年はそこまで出てなかった、まあ、厄介な雑草っていうか、それも外来種の、そう、草がたくさん出ちゃって、
あ、外来種多いのか。
そうなんですよ。草も、厄介な外来種があったりするんで、一生懸命抜いたりっていうのがあったんで、まだ1年間こう過ごせばいいみたいなのがつかめないまま、まだ3年
って感じですね。そっか。10年くらいやっぱりいないとダメなのかな。
かもしれないですね。
楽しみですね。
まあそうですね、毎年楽しいといえば楽しいですけどね。
今年はどうだろうっていうね、はい、
でもやっぱりそれだけ人間っていう外的要因が入っていくと、自然もいろんな影響を受けて、まあ、もっと大きい気候の変動の影響もあるでしょうし、私たちが持ち込んでる、まあ、靴の裏についてるいろんな種がまた影響を与えたり、勝手にザリガニだけ釣りまくったせいでバランスが崩れたりとかっていうこともあるでしょうし、
あ、でもアメリカザリガニは確か駆除対象になりましたよね。
そうですね、今年の6月から、そう、特定外来生物条件付きっていう形で、一応飼育してる人は飼育してもいいんだけどっていう形で、うんうん、
逃がしちゃダメだし、はい、放流しちゃダメだし、
そうなんですよ、うん、っていう形にはなったので、まあ、それに皆さんも協力し、遊びながら協力してもらうっていう形でザリガニ釣りはやってもらったんですけど、うん、本当に多い日は500匹、600匹。
そんないるの？
そうなんですよ。
食べようか。
いや、それ皆さんおっしゃるんですけど、うん、まあ、見てると食べる気に全くならないんですけどね。1年目の時に、試しにっていうんで、綺麗な水のところで泥抜きして、それなりにちゃんと調理したら、食べることはできたんですけど、 まあ、おすすめしないで、わざわざそこまでして。
あ、そうなんだ。
そんなにね、大きいサイズでもないので。
あ、そうか、食べ応えはない。
加速部分はそんなに多くないんですよね。なんか一回中華料理屋さんからも電話かかってきて、なんか、仕入れられないかって言われたんですけど、商売にするほど取れるかっていうか。
してるほどじゃない。
やっぱサイズ見ると、あ、こういう、このくらいだとちょっと、みたいな感じ。
よく中華屋さんもそこに気がつきましたね。
でも、中国では、多分流通してるけど、日本ではザリガニは食材として多分あんまり流通してないので、まあ、商売じゃなくても、なんかまかないとかでも、調理して食べれないかなって思った
懐かしい味って思うのかもね。
みたいなんですけど、うん、そう、なかなか条件には。
合わない
みたいな。
残念でしたね、それはね、うん。はい。でもそんなにいなくなったら、ありがたいことはありがたいんでしょ？
そうですね。やっぱりザリガニ、もう雑食で、もう生き物から植物からどんどんどんどん食べていっちゃうので、周りの、いろんな多様性を守るっていう意味では、まあ、減っていただいた方がいい。まあ、いなくなってもらう方が。影響は少ないのかなっていう生き物ではありますけどね。まあ、繁殖力がすごいので、やっぱり掘っていくともうどんどんどんどんザリガニパラダイスになっちゃうん
で、はい。まあね、在来種の方が弱いとかって言いますからね。
そうですね。結果的に強い子が残るっていう意味だと、アメリカザリガニとか、あとウシガエルとかが残っちゃうので、
ウシガエルね。
そうなんですよ。もう私もちょっとカエルが苦手なのでどうしようかっていう。
そんないます？
ウシガエルすごい警戒心が強いので、うん、見ることはあんまりないんですけど、うん、やっぱり独特の鳴き声が、うん、そう、もういろんなところから聞こえてくるんです。そうですね。
ウシガエルって言っただけあって本当にもうって言いますよね。
本当そうなんですよ。でまたオタマジャクシの時点ででかいんですよ。
はい、あ、そうか。
なんていうか親指、大人の親指よりもちょっと大きいくらいのがいるので、う
ん、
まあそれも見ててねちょっと。
じゃあオタマジャクシのうちに駆除したらどうですか。
オタマジャクシのうちにちょっと捕獲したりもちょっと、うん、今年はしたんですけど、なんかよくよく調べたらちっちゃいうちのオタマジャクシをザリガニが食べてくれてた可能性もあって、
あらら、
ザリガニを減らしてしまったせいでウシガエルを助けてしまったんじゃないかろうか。
難しいっすね。
でウシガエルに育てばこのウシガエルがザリガニを食べてくれるっていうのも、
自分たちでこうぐるぐるしてた。
そうなんですよね。私たちが手を加えてしまったんで、ひょっとしたらウシガエルの方が生きやすくなってしまった
なるほど。ウシガエルパラダイスに変わってきた。
そうなんですよ。ちょっとそれも後悔って言ったら変ですけど、今度はなんかウシガエル釣りみたいな
ね。ウシガエル釣りはどうですかね。人気出ないような気が。
ないと思いますね。
ねえ、なんか方法考えないと。ウシガエルを探せっていう。見つけて捕まえたら、はい、ゲットだぜみたいな。なんか。
多分嬉しくないですけどね。まあでもそれも、ウシガエルも本当に特定外来種なので、
今冬眠
持って帰っちゃう。冬眠し始めてる頃かもしれないですけど、ザリガニよりも、駆除をすべき対象になっているので、まあ、他のところでやっぱりもう本格的にみんなで駆除する作戦みたいなのをやったり、一回もう干しちゃって、
水を抜いちゃって、
っていう対策をね、するような場所も、あるんですけど、まあ、そうするとね、いろんな水の
他のね
生き物たちもが迷惑
ねえ大変だ水がないっていう、
大変だけじゃないよっていう話になるので、なかなかそういうわけにもいかず、う
ん、また仲介さんが引き取ってくれ
るあ、そうですね、食用
ですからね。今度はこれはいいかもしれませんね。
そうですね、どんどんどんどん捕まえて持ってって、それいいのかな、そんなこと言ってい
やでもそれは本気で考えた方がいいかもしれませんもんね。
そうですね。まあなんかね、活用できるんだったら ね、ただただ駆除というよりはね、まあザリガニも食べるっていうのもありますし、僕らの方では、アメリカザリガニは皆さん釣ってきてもらったものを、冷凍で、まあ処分というか、一応、優しく、こう、残酷な駆除の仕方はせずに、冷凍にして、まあ、ちょっと粉砕というか、細かくして堆肥にするっていう形で一応こう循環
に戻す、
はい、していただくっていう。
で、そこのね、 浅畑の緑地のところの自然農園では、はい、付近の学校からも皆さん来てやってくださってるんでしょ、農作業。
あ、そうですね。今年は、レンコンの育成にも、浅畑小学校の子たちが、草取りも手伝ってくれましたし、うん、この前はちょっと掘りにも来てくれて。
おー。
はい。
嬉しいですよね。
嬉しいですね。
自分たちのところでも、ね。
すごい楽しそう。まあ寒そうでしたけど、楽しそうに。で、結構、浅めのところにたくさんあったので、たくさん取ってもらえたので、よかったなと思って。ね、まあ自分たちでね、ちゃんと世話というか、草も取った場所の生えたものをね、うんうん、まあ地域の特産でもあるので、そういう形で触れてもらえるのは嬉しいなと思いますし、うん、今度は、反対側と言ったらいいんですけど、特別支援学校の子たちも、はい、ちょっと触れてみたいっていうことなんで、うん、その子たちにも、土の中のレンコンの
手触りとかね、
はい、体験してもらうっていうのも今月末とかは、うん、予定してたりもするんで、
ぜひね、浅畑はひらがなです、緑地緑の地、これで検索していただくとすぐもうねサイト出てきますので、どんなことやってるかなとか、どういうところかなっていうのを見ていただいて、映画やったりもなんかしてるので、割と面白いことをいろいろ木下さんたち考えてやってくれています、はい、映画のガザなんてよくありましたね。
あ、そうですね、これは非常にタイムリーな話題だったので、まあ、いつも年間で契約してる配給元のユナイテッドピープルからも、このタイミングで上映できる方たちぜひ上映してくださいっていうキャンペーンもやってたので、ちょうど会議室が空いた土曜日に、1週間前ぐらいに決めてバーッと
早かった、ね、
告知したんですけど、それでも20人近くの方が見に来てくださって、
はい、こういう浅畑シネマというのも定期的に、ほぼ定期的にね、
そうですね、去年まで毎月やってたんですけど、ちょっといろいろ大変で、
ほぼ定期的に、
ほぼ定期的にっていうことで
やってますので、こういうのも見ていただいても、あとワンちゃんのお散歩が多くなってるって。
あ、そうですね、もう毎朝毎夕
ワンコだまりになってる。
そう、ワンコがたくさん、
ワンワンパラダイスの時間帯もあると、
はい、はい、ありますね。はい、なんか聞くとやっぱりちっちゃい子たちがたくさん遊んでる時間帯はワンちゃんもちょっと遠慮するというか、
避けてね、そう、
苦手なワンちゃんも多いので、うん、
ワンちゃんが苦手なの、子供が。
あ、そう、
子供がワンちゃんを苦手、え、両方あるのか。
両方。
なるほど。
ワンちゃん側も子供がワイワイ騒いでるところだと、うん、落ち着いて散歩できない子もいらっしゃるみたいなので
面白い、
結構静かに散歩できる朝、うん、朝もう7時に開けるタイミングでもう
緑地をね、
はい、うん、朝の散歩で車で来て、
うわ、
散歩してる方たちが結構たくさん、
早朝散歩に、
早朝散歩で、
なるほど、
また夕方ちょっと落ち着いてきた頃合いに夕暮れ散歩、形でやって
る。で、一日の流れはやっぱ面白いですね。
あ、そうですね、はい、真っ昼間はそんなに犬の散歩多くないんですけど、そう、
今年はそれで、間もなく師走もやってきますけど、年末年始はどうなります、
あ、年末年始は毎年なんですけど、うん、閉園という形で29日から3日の間は、
はい、
はい、やっておりませんが、
はい、はい、じゃあその時は周辺をお散歩していただいて
そうですね、
はい、でまたセンターハウスなどでね、いろいろと木下さんたちがいてくれて案内したりという時間は、そこを避けて行けるように、はい、うん、ということですね。まだまだたくさん面白いことがありそうですよ。浅畑緑地から木下聡さんお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。